宮沢賢治作、オツベルと象、ある牛飼いが物語る。第一日曜。
オツベルと来たら大したもんだ。
稲こき機械の六台も据え付けて、なんなんなんなんなんなんと恐ろしない音を立ててやっている。
16人の百姓どもが、顔をまるっきり真っ赤にして、足で踏んで機械を回し、小山のように積まれた稲を片っ端からこいてゆく。
わらはどんどん後ろの方へ投げられて、また新しい山になる。
そこらは、もみやわらから立った細かな塵で、変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。
その薄暗い仕事場を、オツベルは大きな琥珀のパイプを加え、
吸い殻をわらに落とさないよう目を細くして気をつけながら、両手を背中に組み合わせて、ぶらぶら行ったり来たりする。小屋は随分頑丈で、学校ぐらいもあるのだが、
何せ新式稲こき機械が、六台も揃って回ってるから、のんのんのんのんのんのん振るうのだ。
中に入るとそのためにすっかり腹がすくほどだ。そして実際オツベルはそいつで上手に腹を減らし、昼飯時には六寸ぐらいのビフテキだの雑巾ほどあるオムレツのホクホクしたのを食べるのだ。とにかくそうしてのんのんのんのんやっていた。
そしたらそこへどういうわけか、その白象がやってきた。
白い象だぜ。ペンキを塗ったのでないぜ。
どういうわけで来たかって？
そいつは象のことだから多分ブラッと森を出て、ただ何となく来たのだろう。
そいつが小屋の入り口にゆっくり顔を出したとき、百姓どもはぎょっとした。
なぜぎょっとした？
よく聞くねえ。
何をしだすか知れないじゃないか。
かかり合っては大変だから、どいつも皆、一生懸命自分の稲をこいていた。
ところが、その時オツベルは、並んだ機械の後ろの方で、ポケットに手を入れながら、ちらっと鋭く象を見た。それから素早く下を向き、何でもないという風で、今まで通り行ったり来たりしていたもんだ。
すると今度は白象が片足床に上げたのだ。
百姓どもはぎょっとした。
それでも仕事が忙しいし、かかり合ってはひどいから、そっちを見ずにやっぱり稲をこいていた。
オツベルは奥の薄暗いところで両手をポケットから出して、もう一度ちらっと象を見た。それからいかにも退屈そうに、わざと大きなあくびをして、両手を頭の後ろに組んで、行ったり来たりやっていた。
ところが象が威勢よく、前足二つ突き出して小屋に上がってこようとする。
百姓どもはギクッとし、オツベルも少しぎょっとして、大きな琥珀のパイプから、ふっと煙を吐き出した。
それでもやっぱり知らない風で、ゆっくりそこらを歩いていた。
そしたらとうとう象がのこのこ上がってきた。そして機械の前のとこをのんきに歩き始めたのだ。
ところがなんせ機械はひどく回っていて、もみは夕立か霧のようにパチパチ象に当たるのだ。
象はいかにもうるさいらしく、小さなその目を細めていたが、
またよく見ると確かに少し笑っていた。
オツベルはやっと覚悟を決めて、稲こき機械の前に出て、象に話をしようとしたのだが、
その時象が、とても綺麗なウグイスみたいないい声で、こんな文句を言ったのだ。
ああ、ダメだ。あんまりせわしく、砂が私の歯に当たる。
まったくもみは、パチパチパチパチ歯に当たり、
また真っ白な頭や首にぶっつかる。
さあ、オツベルは命がけだ。パイプを右手に持ち直し、度胸を据えてこう言った。 どうだい、
ここは面白いかい。
面白いね。ゾウが体を斜めにして目を細くして返事した。
ずーっとこっちにいたらどうだい。
百姓どもはハッとして息を殺してゾウを見た。オツベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。
ところがゾウはケロリとしていてもいいよと答えたもんだ。そうか、それではそうしよう、そういうことにしようじゃないか。
オツベルが顔をくしゃくしゃにして真っ赤になって喜びながらそう言った。
どうだ、そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。
今に見たまえ、
オツベルはあの白像を働かせるか、サーカス団に売り飛ばすか、どっちにしても万円以上儲けるぜ。
第二日曜。
オツベルと来たら大したもんだ。それにこの前稲こき小屋でうまく自分のものにした像も実際大したもんだ。
力も20馬力もある。第一見かけが真っ白で、牙は全体きれいな象牙でできている。
皮も全体立派で丈夫な象皮なのだ。
そしてずいぶん働くもんだ
けれども、そんなに稼ぐのもやっぱり主人が偉いのだ。
おい、お前は時計はいらないか。
丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀のパイプをくわえ顔をしかめてこう聞いた。
僕、時計はいらないよ。ゾウが笑って返事した。
まあ、持ってみろ。いいもんだ。
こう言いながらオツベルは、ブリキでこさえた大きな時計をゾウの首からぶら下げた。
なかなかいいね、ゾウも言う。
鎖もなくちゃダメだろ。オツベルと来たら、100キロもある鎖をさ、その前足にくっつけた。
なかなか鎖はいいね。
見足歩いてゾウが言う。
靴を履いたらどうだろう。
僕は靴など履かないよ。
まあ履いてみろ。いいもんだ。
オツベルは顔をしかめながら赤い張り子の大きな靴を象の後ろのかかとにはめた。
なかなかいいね、象も言う。
靴に飾りをつけなくちゃ。
オツベルはもう大急ぎで400キロある分銅を靴の上からはめ込んだ。
なかなかいいね。
象は二足歩いてみて、さも嬉しそうにそう言った。
次の日、ブリキの大きな時計とヤクザな紙の靴とは破け、象は鎖と分銅だけで大喜びで歩いておった。
すまないが、税金も高いから、今日は少し川から水を汲んでくれ。
オツベルは両手を後ろで汲んで、顔をしかめて象に言う。
ああ、僕水を汲んでこよう。もう何杯でも汲んでやるよ。
象は目を細くして喜んで、その昼過ぎに50だけ川から水を汲んできた。そしてナッパの畑にかけた。夕方、象は小屋にいて10羽の藁を食べながら西の3日の月を見て、
ああ、稼ぐのは愉快だね。さっぱりするね、
と言っていた。
すまないが、税金がまた上がる。今日は少し森から焚き木を運んでくれ。
オツベルは房のついた赤い帽子をかぶり、両手を隠しに突っ込んで、次の日ゾウにそう言った。
ああ、僕焚き木を持ってこよう。いい天気だね。
僕は全体森へ行くのは大好きなんだ。ゾウは笑ってこう言った。
オツベルは少しぎょっとしてパイプを手から危なく落としそうにしたが、もうあの時にはゾウがいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したので、また安心してパイプをくわえ、小さな咳を一つして、百姓どもの仕事の方を見に行った。
その昼過ぎの半日に、ゾウは900羽焚き木を運び、目を細くして喜んだ。晩方、ゾウは小屋にいて、8羽の藁を食べながら、西の4日の月を見て、
ああ、せいせいした、サンタマリア、
とこう独り言したそうだ。その次の日だ。すまないが、税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って、炭火を吹いてくれないか？
ああ、吹いてやろう。本気でやったら、僕もう息で石も投げ飛ばせるよ。
オツベルはまたドキッとしたが、気を落ち着けて笑っていた。
ゾウはのそのそ火事場へ行って、ベタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を吹いたのだ。その晩、ゾウはゾウ小屋で7羽の藁を食べながら、空の5日の月を見て、
ああ、疲れたな。嬉しいな、サンタマリア。
と、こう言った。どうだ。そうして次の日から、ゾウは朝から稼ぐのだ。わらも昨日はただ5羽だ。よくまあ5羽のわらなどで、あんな力が出るもんだ。実際ゾウは経済だよ。
それというのも、オツベルが頭が良くて偉いためだ。
オツベルと来たら大したもんさ。